皆さんおはようございます。クロコの薄っぺらい教養のお時間でございます。このチャンネルではですね、昨日より今日少し賢くなれるということをテーマに様々な情報を発信させてもらっています。また Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、YouTube、各ポッドキャストについても同時に配信をさせてもらっています。というわけで本日なんですけれども、ご時世からもというところもありですね、選挙制度ですね、日本の選挙制度のところについて、ちょっと話してみようかなというふうに思います。本当に、あれですよね、月並みな言葉ですけども、皆さん無関係ではなく、投票に行きましょうというふうに言われるんですけれども、投票しても変わらないからみたいなところの話ではなく、ぶっちゃけよくわかんないからっていうのも、この投票率の低さってあると思うんですよね。で、私たちの票が集まって、どういう形で政治が行われているのか、どういう形でその、衆議院とか参議院とか、そういったところに入る人が決まるのか、みたいなのが、実はよくわかってないっていう人結構多いと思うんですよね。私も正直全然詳しくはないんですけども、そういう方も結構多いのかなっていうふうになんとなく思いますので、改めてですね、本当基礎的な部分です。衆議院と参議院って何が違うのみたいなところとか、与党と野党って何とか、総理大臣ってどうやって決まるのみたいな、そういう小学校で習うようなことを、本当に小学校って本当触りの部分だけだと思うんですけど、そこも改めてですね、もう本当に、知らない人が悪いとかそういうニュアンスはないですけども、一般知識みたいな、一般教養みたいなところでちょっと話してみようかなというふうに思います。ちょっといつもより音声長くなっちゃうかもしれないですけども、そうですね。同じこの日本に生きるものというところで、皆さん同じ目線に立ってですね、この選挙というか、国を作っていく一端を担っているといったようなところを、皆さんにも、改めてね、認識いただくいい機会になればいいな、というふうに思っております。はい、じゃあまずですね、最初に、衆議院と参議院って、っていう話をしましょうか。日本には、これ聞いたことありますよね。衆議院と参議院っていう、二つの、委員があります。日本の国会にはですね、衆議院と参議院っていう二つがあります。で、この二つの議員、衆議院参議院ってある、この二つの議員があるシステムを、二院制ですね。二つの病院の院、制度の制と書いて二院制というふうに言いますけども、これなんで二つあるのかって聞かれてご説明できますでしょうか。意外と難しいんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、ここをちょっと洗ってみましょうかね。まず、この二院制というものには、三つメリットがあります。一つ目ですね、国民のいろんな意見を広く反映できることですね。で、二つ目のメリット、一つの議員が決めたことっていうのを、もう一つの議員で、さらに検討することで慎重に審議ができること。三つ目のメリット。一つの議員の行き過ぎ、やり過ぎを抑えたり、逆に足りないところを補ったりすることができること。というわけで、チェックの機能があるというイメージになります。はい、ピンとくるかどうかはちょっとわかんないですけど、セカンドオピニオンみたいなもんかなっていうふうに思いますけども、はい、そうですね、そういう機能があります。じゃあ、どんな違いがあるかっていうところですね。まず衆議院です。衆議院の、定数、議員さんの数ですね。っていうのは、465人です。465人の議員さんからなるのが衆議院。で、任期ですね。任期は4年です。なんで基本的には、4年、に1回ですね。衆議院を構成するこの465人のメンバーをばらして、もう一回選挙するっていう形なんですけど、衆議院に関しては解散というものがあります。この解散についてはまた後で触れますけども、はい、衆議院は基本4年です。ただし解散というものがありますので、頻度とかを見るとですね、メンバーの入れ替え頻度とかを見ていくと、 まあ、そうですね。ちょっと実際どうかとか一旦さておき、建前上ですね、国民の意思をより強く反映しやすいというふうに言われています。はい、続いて参議院ですね。参議院の定数、議員さんの数は248人ですね。なんで、衆議院より200人ちょっと少ないです。で、かつ任期は6年。ですね、衆議院は4年だったので、参議院の方が長いです。で、衆議院と参議院の大きな違いはもうこの人数、あと任期の部分と、もう一つですね、解散というものがないこと、メンバーをこの途中でばらすみたいなことがありませんので、まあ、6年248人で長いじゃんって思うかもしれませんけども、参議院の選挙ですけども、3年に1回行われます。で、3年に1回248人の半分ですね、124人っていうのを選び直す仕組みになっています。なんで、まあ、議員さんがこう一度にガラッと全部入れ替わるではなく、ではないので、まあ、その参議院というシステムの継続性だったり安定性みたいなものが保てるというふうに言われています。で、任期も6年で長いので、まあ、長期的な視野での審議ができると。はい。なんで、まあ、衆議院で可決された、まあ、国会って法律を決めるとこなので、衆議院で可決された法案、法律の案っていうのを、まあ、短期的な、その世論だったり、今のこの、そうですね、まあ、広く景気とか、あとは政治の局面とか、どこの党が強いとか、そういうことに流されることなく、まあ、長期的かつ、対極的な視点からですね、審議をして、まあ、行き過ぎたような法案、すごい過激な法案とかがあれば、いやいや、これはないだろう、みたいなことをチェックする。まあ、そんな役割があるというふうに言われています。はい。ただしですね、この衆議院と参議院ですね、まあ、対等というわけじゃないんですね。で、さっきも言ったように衆議院には解散というものがあります。で、参議院に比べて任期も4年と短いです。なので、まあ、衆議院の方が国民の意思を反映しやすいと考えられていますので、まあ、いくつかの点でですね、衆議院の方が強い権限を認められているっていうケースがあります。例えばですけども、予算ですね、何にいくら使うだとか、なんとか条約の承認とか、あとはそうですね、内閣総理大臣、まあ、今高市さんがやってますよね、総理大臣の指名、みたいなところについては、衆議院の議決決定っていうのが、まあ、参議院を通さないで、国会として決まった議決となります。はい。で、例えば何かの法律を新しく作りますっていう時に、じゃ衆議院では可決、まあ、OK とされたけども、参議院では否決、まあ、×通しませんっていう風にされた場合なんですけども、改めて衆議院の方で、出席している議員さんの3分の2以上が賛成すれば成立するみたいなとこもあったりするらしいですね。はい。なんで、まあ、最終的には衆議院の決定が強いという形になります。まあ、とにもかくにも、一応この二院制っていうシステムですね。まあ、日本がどれだけ機能してるかみたいな議論はあるかもしれませんけども、二院制っていうシステムによって、まあ、どっちかの、まあ、主には衆議院ですかね。主に衆議院の方で、なんか行き過ぎた過激な法律を作ろうとしていたりだとか、いや、どっからどう見ても穴だらけだろうみたいな法律を作ろうとしていた場合に、参議院の方で、いやいや、待って待ってということができると。いうことで、まあ、この2つあることによっての、まあ、情報の確実性だとかなんだとかっていうのが高められるよっていうメリットがあると、日本はそういう形をとってますというものになります。じゃあ次ですね、衆議院と参議院っていうシステムがありますと。で、その中でなんですけども、与党と野党っていう言葉聞きますよね。よくニュースで聞くと思います。なんとなくのイメージはあると思います。まあ、特に野党っていう方については、なんかこう、なんとか、なんとか、なんとかじゃないだろうとか、 こう、ガヤって言っていいか分かんないですけど、まあそういうね、あの、ヤジか、ヤジみたいなのを飛ばしてるイメージがあるというふうに思います。で、この与党と野党っていうのは何っていうのを、はい、次は話したいと思います。これなんか、二院制とかのシステムのとかの話ではなく、与党っていうのは、衆議院ですね、を構成している465人、席がありますが、465個の席がありますけれども、その465の中の、過半数を占める、ですね。過半数を占めて、まあ、政権を担当しているところを与党って言います。まあ、465個席がある中で、例えば自民党があり、立憲民主党があり、国民民主党があり、公明党があり、いろんな党があると思うんですけど、まあ、当然ね、当然、この465の中に、どれだけ自分の党の席、自分の党の人がいるかによってパワーって変わってくるんですね。はい。で、まあ、その465の中の過半数を占めることによって、で、まあ、与党という形でですね、まあ、自分たちの党を主導で進められる、何かこう、意見が割れそうなことがあっても、過半数を占めていれば、じゃあ、反対はあるけども、うちの党の人全員賛成したら過半数超えるとかあるじゃないですか。過半数を超えて、法案通せるみたいなことがあったりすると思うので、まあ、リードできるんですね。そういうリードする立場のことを与党って、まあ、今政府を運営している政党のことを与党と言っていますね。はい。で、まあここ1年ぐらいでいろいろありましたけども、まあ、長くは、自由民主党、自民党ですね、高市さんがいるとこ自民党と、公明党というところがまあ協力関係にあって、まあ連立与党みたいなワード聞いたことありますかね。自民党と公明党ってまあ、チームは違えど協力をしてこの2つで与党というものを形成をしていましたと。で、去年ですね、自民党と公明党っていうのが長らくこうタッグを組んでチームを組んでやってたわけなんですけど、そこのタッグを解消をしましたみたいなので結構騒がれてたという形になります。はい。で、対して野党ですね、野党っていうのは与党以外のことですね。なんで、ヤジを飛ばしてる人が野党っていうわけではなく、この政権を運営している政府を運営している政党以外、のことを全部野党っていうふうにくくっています。で、野党の役割っていうのは、与党が、まあ、こういう法案を作りましょう、こういう法案を一部書き換えましょうとかっていう案を出してくるのに対して内容をチェックをして問題点を指摘したり、対案ですね、代わりになるような案を出したりするようなことになります。まあこれは想像してみればわかると思うんですけど、じゃあ与党ですね、が、すごく、なんて言うんでしょう、与党の議員さんの懐だけにお金が入ってくるような、制度を作ろうとしたら、それって反対したいですよね。普通反対したいと思うんですよ。国民からしたら反対したいわけなんですけど、この野党というのがないと、じゃあそういう法律を作りましょうって言った時に、あ、いいじゃんいいじゃんって通っちゃうんですよね、スルッと。なので、野党というものが、問題点を指摘するだとか、代わりにこういうのを導入しましょうとか、そういう代わりの案を出すことによって、バランスを保つということで、健全な、まあ、いわゆる民主主義ですね、国民の意見をこう反映させていく民主主義の運営というのには与党と野党、まあ、両方が必要ですよというふうなものになっています。はい。ちょっと何回も同じこと言ってますけど、まあ、日本だと実際これうまく機能してんのっていうところの議論はちょっと避けたいと思います。そうですね、まあ、野党っていうのは与党に対してこう、まあ、チェックダメ出しをしたりだとかっていうのが仕事なわけですけども、ダメ出しをすることが目的になっちゃってたりするんじゃないのかなみたいな、その辺の議論っていうのは、まあ、いろんな考えがあると思うので今回は避けたいなというふうに思います。はい。じゃあ次ですね、じゃあここまで衆議院と参議院っていう、まあそういう二つの院があって、これだけの席があります。そこの中の与党と野党っていうものを話をしました。じゃあですね、まあ総理大臣で ですね、まあ、政権のトップということで、まあ、この総理大臣っていうものが方が、政治のトップに立って、いろんな人を動かして物事を決めていくっていうことになるわけなんですけど、この総理大臣どうやって決まるのかっていうのは皆さんご存知でしょうか。少なくとも今まで生きてきた中でですね、ここで聞いていただいている皆さん、ほぼほぼ確実に 100%、総理大臣この人がいいですっていう投票をですね、したことがある人はいないはずなんですよね。衆議院議員さんが奇跡的に聞いてればっていうのはあるかもしれませんけども、ないと思いますけどね。はい。で、この総理大臣っていうのは、私たち国民が直接決めるということはありません。国会で決めます。で、総理大臣というのは国会議員の中から国会で決めると定められているんですね。国会議員が決めるんです。で、その指名、誰を総理大臣するかっていう指名の流れなんですけども、衆議院、参議院、それぞれ別々に、誰がいいですっていうことを記名して、名前を書いて決め投票ですね。決め投票を行って、それぞれの衆議院参議院1名の指名者を決めますと。で、過半数の票を得た議員さんがその院の指名者、指名された人になりますと。で、そのような議員さんがもしいなければ上位2人による決選投票をするという形ですね。で、衆議院参議院それぞれの指名者が一致していればその人を総理大臣にしますっていう形なので、衆議院でじゃあ高市さんが選ばれました、じゃあ参議院で別の人が選ばれましたとかになると、話は変わってきちゃうんですけれども、そこでどっちも衆議院参議院どっちもじゃあ高市さんが一番多かったですってなれば高市さんになりますという形ですね。で、衆議院で、高市さん、参議院で別の人っていうふうになれば、その場合は両院協議会っていうのを開いて、衆議院の方が強いっていうような前提があるので、その場合は衆議院の指名者が総理大臣になるとかそういうことになりますと。で、はい、まあ、この後はその天皇陛下がですね任命をするみたいなことがあったりするわけなんですけれども、この辺はちょっと割愛をしようかなという感じですね。で、実際はですね、多くの場合、国会で、一番多くの議席を持つ政党の代表者っていうのが総理大臣に選ばれます。なので、これまでの流れですと、自民党の時代っていうのが長く続いてますので、基本的には自民党の、総裁、自民党のトップの人っていうのが総理大臣になることが非常に多かった。今でもそうというところになりますね。はい。で、高市さんが総理大臣になるときに、いろいろニュース見てた人は聞いたかもしれませんけれども、高市さんがなるかもしれないし、もしかしたら、当時ね、石破さんが辞任をされてとかっていうタイミングでね、自民党の、信頼みたいなもの結構落ち込んでいたのがあるので、なんか別の人になるんじゃないか、みたいなこともありましたけど、割とそれはイレギュラーなケースだったというところですね。はい。じゃあ、総理大臣がそうやって選ばれて、衆議院参議院のメンバーも決まって、国会を運営していくわけなんですけども、じゃあ、国会を運営していく中で、次ですね、解散というものをですね、ワードは聞いたことあるかと思います。解散というものについてちょっと触れてみたいなというふうに思います。冒頭の方言った通りですね、衆議院には解散というものがあります。で、解散っていうのはもう本当名前の通りなんですけど、衆議院の解散っていうのは、4年の任期ありますけども、その、任期途中も関わらずですね、衆議院の議員さん全員ですね、議員さんとしての資格を一旦失わせて、新しく選挙をやり直すことを解散と言っています。で、この解散をする理由ですね、いくつかあります。一つは、内閣不信任案というものが可決された時ですね、これ聞いたことありますかね。ワードは聞いたことあるかもしれませんけども、例えば国会を進めていく中で、国民も議員さんも含めですね、今の内閣、その政権運営をしている、例えば今の高市さんの政権、そういうものを内閣と 丸めて呼ぶんですけど、今の高市内閣はダメだなみたいなことを判断をしたらですね、その内閣不信任案っていうのが出せるんですよ。お前らダメだ、解散しろっていうような、そういう提言ですね。でそれが可決された場合なんですけれども、総理大臣の人は、衆議院を解散する、もしくは内閣総辞職っていうことで、なんとか大臣、厚生労働大臣とか農林水産大臣とかいますよね、いろんな大臣さん、そういうのもみんな辞めるかみたいなので、どっちか選ばなきゃいけないんです。なんで、もしダメダメでそういう案が出されてしまった、それが通ってしまった暁には解散というものがある場合があります。で、もう一つですね、こっちの方が多いかもしれませんけれども、総理大臣の人が、今なら勝てるって思った時ですね。で、何に勝てるかっていうところ、選挙になんですけども、自分の党に、有利なタイミングで、解散をして、選挙をすると、例えばじゃあ今高市さん、総理大臣なわけなんですけども、自民党の方の数って半分、言ってんだっけ言ってないんだっけ、ごめんなさい、言ってないんだったかな、ですという感じです。自民党としてはその過半数を取れるといろいろ国会運営有利なので、過半数取りたいですよね。で今高市さんって世の中的に人気じゃないですか。高市さんが人気っていうか、高市さんがやってるこの政治、人気なわけなので、今解散をして、選挙をやり直せば、自民党の人が前の選挙の時よりもいっぱい選挙に通って、自民党の人のメンバーが衆議院の中で増やせると目論んで、選挙解散をして、選挙をするっていう、戦略的な解散ですねっていうので、大きく2つあります。はい。で、解散をすると、そうですね、選挙の結果がどう出るか、本当ケースバイケースなんで何とも言えませんけども、大体こう、今なら勝てるっていうふうに踏んで戦略的に解散をしてるわけなので、その、総理大臣をやっていた人がいた党がですね、議席を増やすわけなんですよね。増やすことが多いわけなんです。で、内閣は総辞職ってことで、なんとか大臣さんとかも一旦辞めて、新しくこう指名し直すみたいな形で、よし、もう一回仕切り直しでやっていきましょうというような形で、もう一回総理大臣も決めますという形で進んでいきます。はい。っていう形でですね、いろんな法律に対して、ああでもない、こうでもないみたいなことをやって、政治が進んでいくわけ、物事の仕組みが、世の中の仕組みが決まっていくわけなんですけども、はい、ちょっと次ですね、選挙ですね。選挙っていうものについて、ちょっと、今回一番これが話したかったんですけど、いろいろこの衆議院とか参議院が、もし、いろいろね、整理できてない方がいらっしゃったら、前提がわかんなくなっちゃうので、ここまで長々と話しましたが、続きまして、その解散とかをしました、任期が来ましたっていう時に選挙があるわけなんですけど、よく選挙に行けって言いますよね、世の中ね。じゃあ、この選挙っていうものなんですけど、なんとなくやってることはわかりますよね。誰がいいかなって投票して、その国会に送り込む、人を決めるための、国総出の一大イベントなわけなんですよ。なんですけども、意外とこの仕組みっていうのを知らない方も多いのかなというふうに思うので、そこについて話してみたいなというふうに思います。はい。で、選挙っていうものは、本当たまにしかないので、なんていうか、その仕組みとかもあんまり、知る機会がそんなにないですよね。ここ最近なんか結構選挙頻繁にあるんで、はい、ご存知の方も多いかなっていうふうに思いますけど、衆議院と参議院でそれぞれ選挙っていうのは行われて、微妙に、仕組みが違ったりします。まずですね、衆議院選挙の方から話しましょうか。衆議院選挙、衆議院の人を選ぶ選挙ではですね、私たちこの投票する人、有権者っていうふうに呼びますけれども、有権者っていうのは2票ですね、持っています。この2票を投じるわけなんですけども、まず1票目、小選挙区選挙というものがあります。で、選挙をですね、全国で行われるわけなんですけども、この日本全国ですね、289個かなの選挙区っていうのにエリアで分けるんですね。で、1つの選挙区から1人当選をしますというイメージになります。 なんで、まあ、ご自分が住んでいるエリアでは、誰が立候補してっていう、街中にね、並んでるあの看板みたいなやつから選んで、お名前を書いて投票をするというのが1票目ですね。で、2票目、これがね、いまいち分かってない方も多いような気がするんですけど、比例というものですね。よくワードとしては聞くかもしれません。比例代表選挙っていうので、2票目を投じます。で、これは全国を11のブロックに分けます。まあ、ほんと大体地域ごとって感じですけども、この、11ブロックに分けて、私たち有権者はですね、誰々さんって名前を書くんじゃなくて、何々党って自民党とか立憲民主党みたいなその党名を書いて、投票をします。で、まあ、そこでですね、まあ、何々党っていう票がいっぱい集まってきて、それをこう配分をして、じゃあ何々党からは何名、何々党からは何名っていう風な形で、衆議院のメンバーになる人がこう決まっていくというような形になります。はい。で、まあこれもまた問題視されてるんですけれども、この最初に言った小選挙区、名前を書いて、その誰々さんって投票するのと、比例代表という形で何々党って書く、この比例代表という選ばれ方、どっちにも、この立候補者の方はどっちにも立候補することができるんですね。なので、最初に言った小選挙区の方で、落選をしましたっていう場合にも、この比例代表の方で、当選をするっていうようなケースっていうのがあり得るんですね。まあこれ復活当選とか、ネットだとゾンビ当選とか呼ばれてるの見たことありますけども、まあそういうことが可能性としてはあり得るということですね。まあこれもまあよしあしあんのかなっていう感じですけども、とにもかくにもそういう仕組みになっています。はい。でですね、次が参議院選挙。参議院選挙でも2票ですね。我々有権者持っています。で、一つがですね、選挙区選挙というものですね、衆議院の方は小選挙区選挙って呼ばれてましたけども、参議院の方では選挙区選挙というふうに呼ばれてます。もうややこしいですよね。で、参議院の方は都道府県単位なんですね。で、衆議院の方はもう小選挙区って言って、都道府県単位とかじゃなくてもっと細かいエリアに分けてたんですけど、まあ、都道府県単位で、選挙区っていうのが区切られてるのが参議院になっています。で、衆議院と違うのは、票を多く取った順にですね、まあ、順位付けすると1位、2位って形で、東京都で一番票を獲得したのはこの人、2番目はこの人という形になると思うんですけども、票を多く取った人から上位何名、という形でですね、当選者が決まります。で、まあ、例えば、東京だと、じゃあ上位3名とか決まってて、投票数が多かった3人が参議院議員になれるわけですね。で、一方で、まあ、地方とかに行くと、上位1名とかなってたりするので、一番上の人だけが、当選をするというようなことになります。はい。で、参議院の方にも比例代表っていうものがあります。で、衆議院の方だと、まあ、一応、この比例代表というものもですね、全国を11個のブロックに分けてたんですけども、参議院の方は全国を、まあ、一つとして、一つにまとめて行うものになっています。まあ、ここも、何々党みたいなことを書いたり、まあ、名前を書いたりとかですね、して、まあ、何々党って書いて、あ、ごめんなさい、比例代表の方なんで、まあ、何々党って名前を書いて、どれだけ票を集めたかで、じゃああなたの党は何人、参議院議員になれますよみたいなのが決まって、誰かが参議院議員になるというような、そういう仕組みになっています。はい。じゃあですね、ここ最後ですね、じゃあ選挙で、まあ国会議員誰にするか選ぶのは分かったと思うんですけれども、じゃあ誰に投票すればいいのっていう話ですよね。まあまあ、正解はないですというとこなんですけど、まあ自分がいいなと思った人に投票するしかないわけなんですけども、いいと思った人だとか、ここ応援したいとか、ここはなんか、そうね、例えば今だと、まあ物価高に対してすごく前向きに、解決に向けて取り組んでくれてるから、ここを応援したいなみたいなとこがあれば、ここがいいなっていう形で選んでいくとか、まあいろんな考え方があると思うんですけど、正解はないですと。 という中でなんですが、ただですね、皆さん、まあ私もですけど、思うのは、1票とか2票なわけじゃないですか。私たちが投じることができるので。で、それを、まあ、言ったところで変わらんやろっていうね。はい。そういう、はい。考え方になってしまうから選挙に行かないっていう方も結構多いみたいなんですよね。で、まあ、どういう基準で選べばいいのっていうところなんですけども、まあ、選ぶ基準いくつかあるかなって思ってます。例えばですけど、まあ、基本的には政策で選ぶことですね。この党の人、この人は、例えば世界経済に対してすごい前向きであるとか、子どもの教育の部分に前向きであるだとか、外交がすごいうまそうだから、この先、アメリカ含め世界とうまくやっていくためにこういう人に頑張ってもらいたいみたいな、そういうので選ぶっていうことですね。なので自分の生活の中で今もお困りのことありますよね。物価が高いだとか、さっき言ったんだと教育資金がどうだとか、あとはもうちょっと大きい話だと日本が戦争に巻き込まれないか心配だなとか、そんなようなことを話しましたよね。経済政策、教育政策、外交がどうだとか、その辺、まあ、自分が大事だと思うことについて、考えが似通ってるような党を選ぶみたいなやり方があります。で、あとはですね、まあそこら辺の難しいことは分かんないけど、人柄で選ぶっていうのもありだと思います。この人は信頼できそうだなとか、この人の考え方に共感できるかなっていうので、人柄、誠実さみたいなので選ぶのもありかなと思います。あと、例えば実績ですね。これまでどんなことやってきたのか。それはですね、まあ、国会の中でこういう法案を通すために頑張ったみたいな経歴であったりだとか、どこどこ大の教授としてこういう研究をやってきた。それを国会にも生かしたい。ぜひやってほしいみたいなので選ぶとかですね。はい。あとは、個人じゃなくて政党で選ぶ。まあ、いわゆるその束押しみたいなことで、どこどこ党を応援したいからっていう考え方もあると思います。で、はい、まあ、いろいろ難しいことは分からないけども、この人だけはなんか嫌だな、見た目が嫌だな、雰囲気が嫌だな、話し方が嫌だな、政策が嫌だな、なんとかっていうので、消去法で選ぶっていうのも、まあ、なしじゃない、立派な選び方だと思っています。で、まあ、一番大事なことは、これはもう世の中散々いろんな人から言われてきたと思いますけど、投票に行くことなんですね。で、まあ、投票しても変わんないんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんし、そもそも応援したいって思う人がいないかもしれないということなんですけども、この投票しないっていうことは、どうせやっても変わらないだろうっていうことなんですね。もっと言うと、現状を認めてることとイコールになっちゃうんですよね。物価が高くて困ってます。ガソリンが高くて困ってます。あと、そうですね。日本の、自衛隊っていう仕組みについて不満を持ってます。でも投票に行かないっていうことは不満は持ってるけど、まあそれでいいよって思ってるのと同じことなんですね。で、まあ、もう本当何百万分、何千万分の1。票なので行ったところで、変わるっていうのはイメージしづらい、行ったところで選挙行ったところでね、日本の未来が変わるっていうのは、まあ、イメージしづらい部分かもしれませんけれども、これこそが民主主義であり、選挙に行くことっていうのは、まあ、国民の義務と言っていいでしょうというふうに思うので、義務と言っていいでしょう、義務なんだっけまあ実際行かない人もいっぱいいますけども、はい、まあ民主主義っていうのは国民もこう政治に参加、それかまあ国の運営に参加をしてね、民意っていうのを反映させていくっていうのが民主主義っていうものなので、この民主主義国家である日本を機能させていくためには、皆さん一人一人が投票に行って、それが一つの大きな塊、民意というものになって、世の中に反映されていくっていう国の運営なので、まあ月並みな言葉ですが、選挙は行かなきゃいけないということになるんですね。何より、さっきも言ったような現状に不満を持っているけども選挙に行かないっていうのは、まあ耳が痛い人がいたらごめんなさい、言行不一致というか言動と行動が合っていないっていうことになっちゃうので、まあ、それでいいならいいと思いますけども、何か不満があるんであれば、 少なくともこの我々、一般人ができる方法の一つ、確実な方法の一つとして選挙に行くっていうのは ありだと思います。で、ありだと思いますというか、まあ、ぜひ行ってくださいという形になりますね。で、この自民党が今高市さんで人気だったり、自民党というか高市さんが人気ですよね。高市さんがやってる政治が人気なわけですけども、まあ、ここまでね、まあ、私も30年近く生きてきて、選挙に行ってもどうせ変わらんやろっていう感覚っていうのはありました。っていうのも、私がこう大人になってなるまでですね、まあ、基本的には自民党が政権を握っていた、まあ、安倍さんとかね、いろんな人いましたけど、そういう人が総理大臣で、政権を担ってきたので、どうせ、選挙に行っても自民党が一番人気でこのまま行くんでしょっていうような雰囲気があったからなのかなっていうふうに思います。で、私がまあ、物心ついてからっていうか、まあこう政治選挙みたいなものが世の中にあるんだなっていうふうなのを小学校とかでちゃんと認識してから、まあ約20年近くが経つわけなんですけども、20年っていう月日ですね、は、まあ、人々にこう選挙に行っても何も変わらんやろって思わせるには十分なぐらい長すぎる期間だというふうに思っていますので、そういう風潮というのも立派なものとして作り上げられてきちゃったのかなというふうに思いますけども、まあ、ここ2年3年ぐらい本当に円安、物価高、なんやかんやガソリンがどうこうとかっていうので、本当に給料が上がらないとか、社会保険料高すぎるとか、その辺のまあまあまあまあ給料から天引き毎月されちゃってるけど、まあまあまあまあしょうがないかなって受け入れてきたものが、いよいよキャパオーバーになってきているような気もしますし、で、まあ去年ですね、その石破さんがまあいろいろ不人気だったりもしましたよね。自民党の信頼がとか言ってる時期もありましたけど、そういう自民党の、まあ、一強時代みたいなところもなんとなくこう崩れてきているみたいなところで、自民党以外のところからもですね、こうもう国民に寄り添ったなんだマニフェスト、こういう考えでこういう政治をやっていきたいっていう、まあ、声の大きい人が結構出てきましたよね。まあ、世の中に認知されてきましたよね。具体的な政党に肩入れするわけではないですけども、ここ、何年かで言えば、前回の選挙でもかなり話題になりましたけども、参議院選挙でかなり話題になりましたけども、参政党さんであったりだとか、国民民主党さんであったりだとかっていうので、いろいろこう SNS とかも使って、一個人に選挙のための選挙ではなくて、一個人、我々一般消費者にいろいろこう分かりやすく訴えかけてくれる、もっとこうしていくべきだっていうのを分かりやすく訴えかけてくれるような人たちっていうのも、昔に比べたら出てきましたよねという形になってます。ので今こそ、まあ、民意っていうのが反映されやすい、まあ、私たち生活もっとこうなってほしいっていう意見が、反映されやすくなっている、少なくとも私が生きてきたこの短い30年ぐらいの中では一番そういうタイミングなように見えているので、もし、この今の日本世の中に不満というか不安、そういったものを抱えているんであれば、そうですね、今こそ選挙に行くべき時なのかなっていうことを、思ってたりしていますので、はい、まあ、この言葉でくくると薄っぺらい、まさに薄っぺらいなって形になっちゃいますけども、みんなで選挙に行って、日本をより良いものにしていければというふうに思っております。まあ、テレビ、新聞、SNS、 いろんな情報源があると思いますけども、大事なのは誰かに流されることじゃなく、自分の中で日本はこうなってほしい、それに近しいようなことを発信しているようなことを、人を見つけることで、その人をに頑張ってもらうために、選挙に行くということなのかなっていうふうに思いますね。なんとなくどこどこと応援してるみたいな話っていうのは、やっぱ、まあ、思想の違いなので、まあ、宗教とはまた全然別ですけども、思想が違うというところなので、まあその人の考えを否定するみたいなニュアンスをどうしても含んじゃうので、まあタブーとされてますよね。どこを応援してる、どこは嫌だとかっていうふうには思いますけども、まあ個人的に正直、 ここに頑張ってほしいとか、こういう風になってほしいみたいなことをもっとオープンに話せるような、個人個人でね、個人個人の間でオープンに話せるような、国であることこそが、まあ、民主主義国家なのかなっていう風に思いますので、まあそうですね、どこどこひいきっていうのは当然もちろんしたくないし、自分の考えなんで、僕も僕で、こういう考えは応援していきたいなっていう考え、があったり、逆もしかりっていうところがあって、まあ、それを押し付ける気はもちろんないんですけど、こういうような、話っていうのが今日本では出てきてますよ、こういう風にした方がいいよっていう風なことを言ってる政治家の人がいるよとかっていう話は、もしかしたらまたどこかでさせていただくかもしれませんというところで、今日はこの辺りで終わろうと思います。40分も喋ってしまいました。まあ、日本の選挙制度みたいなところについてね、一通り話してみました。衆議院とか参議院がありますっていう話、その中の与党と野党っていうこんな役割があります。で、総理大臣でこういうふうに選ばれます。で、総理大臣が解散って言ったら衆議院では解散をして選挙がありますよとかね、その辺の話をさせていただきました。で、選挙に行くことの意義みたいなところっていうのもちょっと触れたところでございます。まあ、あくまでこれはすいません。私は政治経済に何か詳しい人間ではないので、嘘を言っちゃってたら申し訳ないと思いますし、最後の選挙の部分については私の考えみたいなところをもう非常に多分に含んでいる、ところというものになりますので、まあ、これに賛同していただくも批判していただくももちろん自由というところではございますが、あくまで私の考えというところで今日はちょっと長々とお話をさせていただきました。というわけでですね、そうですね、硬い話を長々とここまで聞いてくださった人はいるんでしょうか、わかりませんけども、硬い話をしたので、まあ次はポップにというかですね、はい、次はですね、まあ私自身の話でもしてみましょうかね、興味があるかわかりませんが、息抜き、がてらということで、まあ、私の今までの、そうですね、バイトの遍歴、重要あんのかなこれ、わかんないけど、バイトの遍歴について話してみようかなって思います。こんなアルバイトをしたことがありますよっていう話をするだけなんですけど、その辺の話もね、ぜひしてみたいなっていうふうに思います。ここまで聞いていただきありがとうございました。ちょっとまあいろいろデリケートな話題だったりして申し訳なかったんですけれども、まあぜひ、いいねとかコメントなどでですね、まあレターっていう機能もありますので、そういったもので応援していただけると大変嬉しく思います。というわけで最後に今日の一曲ですね、ラッドウィンプスさんで、マニフェストでした。ではまた。